シリンザキストリーム。
どうも、新崎でございます。新崎インストリーム第191回ということでですね、この収録部屋ともですね、もうそろそろ、あと、何回ぐらいですかね、1回、今回含めてあと2回ぐらいで、お別れする感じになるかなっていう、ちょっとね、LOD の、トークライブの方でもお話発表したんですけれども、この度ちょっと家を買って、で、そこにもう引っ越す日取りが決まりましたので、これでね、次の収録ぐらい以降はもう新しいところで、収録する感じになるわけですよ。収録環境っていうのは結構、やっぱり、いろいろね、やっぱり新崎インストリームをやってきた中でも結構こう、変わってきた変遷があって、最初なんか生放送時代ですか、ツイキャスでやってた頃なんかは、車でしたからね。車。で、自宅の、実家の方で、ね、やってた頃があって、で、結婚して、移り住んで、この、あんまりこう、なんていうんですかね、音声だけで、どう表現していいかわかんない。何畳これ ?2 畳ぐらいの、要は、難度ですよね。物置みたいなところにですね、パソコンと、IC レコーダーとかを置いてですね、そこで、ずっとやってたんですけども、新しい家に移って、で、やることになるわけですよ。ただ、新しい家でもですね、ちゃんと、書斎といいますか、収録スペースをですね、一応設けていただくことになったので、そこでは、収録環境はですね、相変わらずあるんですけど、なんですかね、最初はね、この家に移り住んできた時も、なんかやっぱ男のロマン、なんか書斎って男のロマン的な感じあるじゃないですか。こう書斎の中で自分の趣味に没頭するみたいなね、確かに僕も別にこうポッドキャストという趣味に没頭している時間とか、そういう意味では書斎というのを有効活用しているっちゃしてるんですけど、ただ何ですかね、収録する編集する以外はほとんどリビングにいることが多くて、結局あんまりね、この部屋になんか一日中閉じこもってるみたいなことがあんまりなかったんですよね。だからあんまりこう、自分の 自分の城っていう、自分の城という家を、こうね、自分の城と呼べる家を、まあ、持って、まあ、書斎というものを持って、分かったのは、あんまり書斎には入り浸らないなっていうね、ことを、ちょっと思ったというか、ね、なんか、もっとこう、没頭するな、なんかもっとここにずっといるような、一日中いるようなっていうね、感じなのかなと思ったら、意外とそうでもなかったなというか。まあ、ここ窓ないしね。窓もないし、閉め切ったらすっげえ暑い。空調とかもないんで、すっごいもう、夏とかえらいことになるので、冬も寒いし、まあそういう意味ではちょっと環境的にちょっと、まあそうなれなかったっていうのもあるんですけど、まあ書斎っていうのに憧れてたけど、現実問題そこまでじゃない、なかったかな、みたいなのは、まああったなと。まあ環境の良し悪し別として。なのでまあ、書斎がいるかどうかはあれなんですけど、でも収録スペースとしてはやっぱりこう欲しいというかね、やっぱ音の反響とか、その、ね、今もこう、四方八方、こう、カーテンで囲ってるわけですよ。まあ、それで音の反響、跳ね返りをちょっとこう、軽減して、音漏れとかもちょっとね、防音性も高めてみたいな感じしてるんで、まあ、こういうスペースがやっぱある方が、まあ、収録しやすいのはしやすいんですけど、なのでまあ、ね、新居の方でもですね、まあ、そういう形にしようかなと思うんですけどもね、まあ、その、ゆくゆく、の将来ね、まあ、例えば子供が生まれね、子供が大きくなって自分の部屋が欲しいとかいう話になってきた先にはですね、多分おそらく収録部屋も追い出されね、まあ、ね、原点回帰という車ね、車で、収録することになるのかもしれませんけれどもですね、まあそんなことをちょっといろいろこの収録部屋をもうがなくなる、この今の収録部屋とはお別れすることになるということ、とこで、ちょっといろいろ考えたような、ね、最近ですね。まあ、そんなわけでですね、まあ、この収録部屋ともあと数回でお別れという中で、ね、この収録部屋に別れを告げるべく、まあ、告げるべくというか、なんというか、収録を行っているわけなんですけれども、まあね、この間まあ、前回言いましたけれども、まあ、乗っ取りにあって、ね、レイバンのサングラスを皆さんにおすすめしてしまった、わけですけどね、いや、あれをね、こう結構ずっと考えてたんですよ、やっぱり。これ、まあ、すごい、やっぱ自分的にも被害に遭った感はすごいあったんですけど、なんかこう、よくよく考えたらやっぱあれ、レイバンというブランドが一番被害を受けてるよなと。どう考えてもあれ偽物なんですよね。おそらくですけど、偽物なんですよ。で、結構、なんかアマゾンとかでも、なんか偽物、レイバンの偽物とかすごい出回ってるんで、多分おそらくそれだと思うんですけど、なんていうんですかね、なんかそういう偽物を、なんかすごい拡散されて、しかもスパムで、で、偽物やったら別にレイバンってついてなかったらいいんだけど、レイバンって歌われてるから、なんかすごい、もう、なんていう、あのスパム自体がもうレイバンみたいな感じになってるじゃないですか。もうレイバンが来たみたいな、なんかその、噂のレイバンみたいなね。まあ、僕もノットラレイバンとかいうね、タイトルつけて、そのネタにしてるあたりも完全に僕もね、悪いですけど、ただ、ね、あんなね、もう、レイバン言われたら、レイバンのイメージってすごいなんかもうそういうスパム的な感じのイメージあるんちゃうかなと思って、なんかすごい、あれは、やっぱり一番被害を受けてるのはレイバンなんちゃうかなって思ったりはしましたけどね、やっぱりね。いや、なんか、嫌やろなって、自分がもしそういう、なんていう、自分がそういうブランドをやってて、その偽物みたいな、偽物なんやけど、そのブランドを歌って、なんかすごい拡散ツイートされてたらすげえ嫌だろうなっていう。まあ、 強いて言えばというか、その、まだせめてね、あの、正規のレイバンのショップに、なんかこう、のリンクを貼っているならば、まだしも、全然多分関係ない、なんか、バイヤーみたいなところにね、あの、ショップみたいなのに飛ばされるわけですから、もうそれこそもう何の身入りもないし、すごいなんか残念ですよね、あれはね、ほんまにあの、まあそんなことをね、ちょっと、まあ思いましたけどね、あれ一番かわいそうというか被害者はレイバンやろうなって思うんですけどね、まあそんなね、レイバンを、まあ、おすすめ、皆さんにしてしまった、ね、私はね、まあ、レイバンに同情するっていうね。いや、まあ、俺は別にそこまで別にそんなね、被害はなかったけれども、まあ、乗っ取られたら乗っ取られましたけど、でもやっぱレイバンのその、ブランドイメージのなんかすごいこう、風評被害的なやつはもう、半端ないんちゃうかなって思ったりはしましたね。で、まあ、まあ、あの、レイバンをおすすめして、おすすめした後にね、まあ、これは、まあ、お知らせとか発表なんですけれども、LOT のトークライブ、ね、リビングオンザトーキーのトークライブがね、笹山さんとやってる番組ですけども、5月2日土曜日にね、第3弾やることに決まったわけですよ。ね、5月2日のゴールデンウィークに入る日ですかね、5月2日土曜日に神戸16ビットでですね、トークライブ第3弾やりますということで、まだタイトルとか詳細時間は未定なんですけども、おそらくですけれども、まあ、昼とか夕方あたりに、まあ、スタート、まあ、する感じになっておりますということで、まあ、料金は2000円ということでね、これ完全予約制なんで、ぜひとも、まあ、お早めにね、ご予約いただいて、来ていただきたいんですけれども、まあ、この、ね、レイバンに乗っ取られた後にね、これが、まあ、これを、まあ、なんていうか、出そう、情報をもう解禁ということで、まあ、トークライブ第3弾やりますっていうことを、まあ、ツイートしたんですけれども、まあ、その時にすげえ思ったのは、なんかもう、レイバンよりも、おすすめしたいのはほんまにこれやわ、と。すごいみんなにレイバンおすすめしちゃったけど、ほんまにおすすめしたいのはこれですよ、と。すげえ思ったというか、いや、ほんまにトークライブがおすすめなんで、という。レイバンじゃないんで、つって。レイバンじゃなくてトークライブおすすめしたいんで、ぜひとも来てください、っていう、すげえ思ったな、っていうことを。まあ、ありましたけどね。まあ、そんなわけで、5月2日土曜日ね、リビングオンザトーキントークライブ第3弾やりますので、ぜひともご予約いただきたいなと思っております。まあ、まあ、笹山さんか、僕に、連絡届く形であれば何でもいいです。ツイッターでも、フェイスブックでもいいですし、直にメールでもいいですし、まあ、キンストのメールフォームからでもいいです。で、LOT のサイトの方にもメールフォームありますんで、そちらからでも OK です。何でもいいので、とにかくですね、連絡と形で、ご予約いただきたいなと思っております。完全予約制なんでね、ご予約の上、来ていただきたいなと思っております。まあ、今回も、すごく、まあ、面白い、トークライブを絶対やろうと思ってますんでね、ぜひともお越しください。お待ちしておりますということで、まあ、まあ、トークライブももう1ヶ月切ってるというか、もうすごいすぐですからね。いや、なんかあんまりなんていうかね、そういう感覚がないですけどね。まだこうなんかもうほんまになんていうかな、第1回から第2回もすごく間隔が短かった。11月にやって、まあ、2月ですから、90日ですよ。短かったんですけど、まあ、今回に関しては、もう、90日、切ってますからね、2ヶ月ぐらい、2ヶ月ちょいぐらいですか。なので、だんだんこう、スパンが短くなってくるね。なので、もうすごいこう、なんていうか、もう、 なんかこう、今、時間がゆっくりあればあるほど、なんか、すごく考えたりとかもするんですけど、もう、こんだけ短いと、あ、もう来るな、みたいな、もうなんか、まあ、もう、え、もうこんなに近づいてんの？みたいな感じになるので、これはこれですごくこう、なんていうか、このスピード感すごく楽しい感じなんですけど、まあ、トークライバーので、トークライバーの、まあ、本業をですね、発揮したいなと思っておりますので、ぜひとも、僕と笹山さんのですね、トークを、これぞ会話だというところをですね、お届けしたいと思っておりますので、皆様のご来場お待ちしております。よろしくお願いします。ということで、ちょっとコメントが来ておりますのでですね、ちょっと読みたいと思いますけれども、久しぶりにコメントをいただきました。こちらツイッターのハッシュタグ、新崎にいただきました。猫集めは自分もやっていますが、新崎さんと同じ状況ですね。ところで、あの猫たちには、初めから名前がついていますが、名前を変えることもできますね。自分はどの猫にも平等に、猫野郎という名前をつけています。ということで、いただきました。ありがとうございます。猫集めね、あのアプリ、あの、この前回お話しましたけれども、やっぱ結構やってる人多いんですよ。で、やっぱね、やっぱそうなんだね。やっぱ、もうね、結構やってるんですよ、あれから。で、なんかね、最初は庭先だけなんですよ。あの、いろんなグッズを置けるのが。それが、あの、金の煮干しを集めてね、まあ、これもあれですよ、あの、アプリを開けど開けど、猫がいる状況が全く、なんか猫が、なんかいないのに、ただ、あの、みんな煮干しだけは、ね、リチリに置いてってくれて、ね、その煮干しをかき集めてしたらですね、金の煮干しがようやく180個溜まってですね、庭先を拡張みたいなのできるんですよ。庭先拡張というか、なんかその、部屋の中にも、今度グッズが置けるようになって、そこにも猫を呼び込むことができるようになりましたよ、みたいなね、あって、で、それをやってですね、で、また、部屋の中にもいろんなグッズを置いてですね、これで猫、まあ来るやろうと思ってですね、まあやってるんですけど、まあ、状況が全然変わらないというか、あの、あんまり猫がいないんですよね、今でも。どういうことなんやろなと。え、来てるんですよね、結構。結構来て、リチリに煮干しは置いていくんですよ。まあ、煮干しって言ったら、まああの、猫たちの猫野郎の、猫野郎の、まあ、通貨というかね、あの、こう遊ばしてくれた俺に置いていく煮干しで我々はグッズを買うわけですけど、なんか、煮干しばっかり置いていってて、猫が全然僕の前に現れないという状況がずっと続いてるんで、なんか、拡張したのに、ね、拡張したのに全然猫、全然今までと変わらへんみたいなね、すごい寂しい感じですけどね。まあ、こんなんなんですよね。猫集めのなんかその面白いところは結構そういうところもあるかもしれないですね。なんか、安易に猫がなんかブワーっている状況をこう見れたら、ちょっとまあ飽きるというか、もうそういう状況になかなかならないというか、猫全然いないっていう。なんかでもなんか、それがちょっとアプリ開きたくなるというか、なんかその、次おるんちゃうかな。今回はおるやろ、さすがに、みたいな。で、まあ、開いた先にいないっていうね。その、それの繰り返しというか。次はこんなグッズ置いたら来るんちゃうかなとか、ちょっと餌ええのに変えたら来るんちゃうかなとか思ってやるけど、したら来るけど、顔を見ることはできないみたいなね。そういうもどかしさがなんかこのアプリの人気なのかなと思ったりするんですけど。まあ、なんか猫、なんか写真を撮らないと猫手帳みたいなのに載らない、写真を撮らないというかその猫に遭遇しないと手帳が埋まっていかないんで、会いたいんですけどね。まあ、そういうなんかコンプリートさせなさみたいなのが結構醍醐味なのかもしれないなと思いましたけど。 名前変えれるんですね、あれ。初めて知りましたけど。ね、どの猫にも平等に猫野郎という名前をつける。あ、なんかね、これすげえ気持ちわかるんですよ。いや僕はね、もともと飼っているペットに、飼っているペット全部に同じ名前をつけるっていうのをほんまにやってたんでね。ピーちゃんっていう名前で、まあ、何ですか？鳥。最初は鳥なんですよ。鳥にピーちゃんってつけてたんですけど。そしたら、まあ、インコを飼ってて。そしたらインコがこう、だんだん増えていくわけですよ。インコを最大で3羽ぐらい飼ってて。で、迷い込んだ伝書鳩を保護したりとか、スズメとか、あと、まあ、その鳥類は全部ピーちゃんですよ。もちろんね。もちろんって言っておかしいですけど、まあ、ピーちゃんって名前ついてたんですけど、猫にも、ピーちゃん、ね。で、もう、飼うペット全部ピーちゃんですよ。犬は飼ってなかったけどね、猫と鳥、あ、ぐらいかな、でも。なんだ、ちょっと魚にもピーちゃんで、一匹、エンゼルフィッシュ、お気に入りのエンゼルフィッシュ一匹は多分ピーちゃんでつけてたんじゃないかなっていう、記憶ありますけど、そうそう。もう鳥からも猫からもう飼っている、だ同時進行で飼ってるやつ全部ピーちゃんでしたからね。なんかすごいなんか気持ちがわかるというか、気持ちわかる、同じ気持ちなのかどうかわかんないですけど、なんかわかりますわ。なんて言うんでしょうね。猫に猫ってつけたい気持ちみたいなことなんですかね。いや、なんか多分違うような気しますけど、僕なんか結構猫には猫ってつけたい。これ猫野郎やからちょっとちゃうと思うんですよね、多分。でもなんか、猫野郎ってすごく語呂がいいなって、なんかすごく、なんかね、これ多分全然違う感覚かもしんないけど、なんかこう、猫ちゃんはちょっと恥ずかしいけど、猫野郎やったらなんかすごく、言いやすい感じというか、なんか、リラックマ感じじゃない、多分。だからリラックマ、でもリラックマっていうのはちょっと抵抗があるけど、リラックス野郎、リラックス野郎だったら全然大丈夫とかさ、なんかこう、なんかそういう感じなんかなっていう、ちょっと照れ隠し的なテイストなのかなって、自分はね、自分がもしそういう風につけるとしたら、なんかおそらくだけど、こう、なんか、愛着ある名前、なんていうかその、猫野郎ももちろん愛着がある名前なんだけど、なんか、おい、お猫野郎、聞きやがった猫野郎、みたいな感じで、こう、なんか、純粋に遊べるというか、なんか、猫ちゃんとかつけちゃったら、なんか、猫ちゃんって呼んでる俺、猫ちゃんって呼んでる俺、なんか、あれなんかなって思うじゃないですか。でも、猫野郎って言ったら、なんかこう、猫野郎、その、呼んでる俺がどうかっていうのは、全然こう、考えずに、なんか、純粋な気持ちで猫野郎と遊べることができると。そういうのが、自分やったらあるんかもしれないですね。もしかしたら、なんか、猫に猫ってつけたい。なんか、ピーちゃん、まあ、ピーちゃんはもう完全になんかその、もう、うちのなんか伝統というかね、僕の中の決まり事でもうピーちゃんってつけてた。ピーちゃんは全然恥ずかしい名前じゃなかったんですよ。なんか、だから、なんか、全然呼べるんですけど、それがなんかこう、ピオちゃんとかね、例えばですよ、ピオちゃんとかになってたら、なんか、ピオちゃんって呼んでる、みたい、俺、みたいなね。なんか、どうなんだ、みたいなね。だ鳥っていう名前やったら、おい、鳥。元気か、鳥。って言えるんですけど、ピオちゃん、ピオちゃん元気って言ってたら、俺、ピオちゃんって言ってる、みたいな。そういう、なんか、あるのかなっていう。 いや別にこれなくていいんです。別にあの猫野郎と名付けているねことが別に真実はどうかというのは別として、あの俺多分そういうとこある、自分はねそういうとこあるなっていうふと思った感じなんですよね。だから結構あの僕は猫には猫っていうつけたい、犬には犬ってつけたいとか、鳥には鳥ってつけたいっていう願望もちょっとありましたからね。やっぱピーちゃん、でもピー、残念ながらピーちゃんっていう名前で、まあほぼ統一だったので、もうこれは残念ながらこう、もうそれはもう変えれない。勝手に自分でなんかそういう決まり事を作ってるんで、変えれなかったんですけど、多分でも、そういうのがなかったら俺多分猫に猫って名付けてるような気がするんですよね。まあそれがいいのか悪いか別としてね。なんか、そういうのはあるかなって、なんか名前になんかこうすごくこう抵抗を感じてしまったら、なんかその先になんかこう純粋に接することができなくなるんじゃないかなみたいな、まあおそらくですけど、まああのなんていうんですかね、僕のその思い、なんか名前を可愛くしちゃったらその後純粋に接することができなくなるんじゃないかなっていう思いを込めて猫とか鳥とか犬ってつけてますっていう、僕の感情自体がちょっとねじ曲がってるような気もせんでもない。だからもうその出発点がすでにちょっと曲がってるような気がせんでもないですけど。そんなわけで。いや、俺はでも猫野郎すげえいいと思う。俺は好きだね。なんか猫野郎すごい好きですよ。僕の、なんていうか、感覚というか、僕、猫野郎って言いたいもんね。なんか、ああ、なんか、すげえ、おい、猫野郎、猫野郎、猫野郎、なんかこうね、ちょっと下巻くか、猫野郎、猫野郎、猫野郎、猫野郎、みたいな。いや、いや、いいなと思いましたね。ということで、ありがとうございます。というわけでですね、まあ、この番組ではですね、皆様からの、コメント、お便りお待ちしておりますということで、まあ、皆様のですね、猫集めライフ、についてでもいいですし、何でも OK でございます。番組へのご意見、ご感想でもいいですしね、どしどし送ってください。よろしくお願いします。お便りはですね、サイトの方にあります、バナー、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらにですね、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上送ってください。よろしくお願いします。あと、ツイッターで、ハッシュタグ、新座金、シャープ、SHINZAKIN、シャープ、SHINZAKIN をつけて、投稿していただければ、番組へのコメントということで、お読みさせていただきますので、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。というわけでございまして、新座金ストリーム、今回はこの辺で、お別れしときましょうかね。そんなわけで、最後に笹山の、ライブ情報、お伝えしたいなと思っております。4月25日土曜日、笹山定期公演ワンマンライブリビングオンザナイト052です。こちらは場所神戸16ビット、スタートが19時35分となっております。こちらも、ぜひともお早めに、ご予約いただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。でですね、ゴールデンウィーク、5月2日土曜日が、5月2日土曜日はもう LOT のトークライブですね。神戸16ビット。で、5月6日にですね、水曜日祝日ですね。ゴールデンウィーク中ですけれども、最終日ですかね。笹山と大石俊介によるツーマンイベント素敵な歌会第13回がありますので、こちらもぜひとも、ご予約いただきたいなと思っております。こちらは、神戸16ビットで同じで、スタートが19時30分ですね。というわけで、ぜひとも、各公演、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報、ご確認の上、そちらからご予約もいただきますので、よろしくお願いします。ということで、そんなわけでございまして、新座金ストリーム、第191回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様、どうもありがとうございました。というわけでですね、次回はおそらくですけれども、この収録部屋最後の、 お届けになるんじゃないかなと思いますけれどもですね。まあ、なんかその音声で聞いている分には特に、だからっていう、だから何っていうことなのかもしれないですけど、まあ、僕の気持ち的にね、最後だなっていう感じはあるんですけれども、まあ、まあ、放送はですね、どんな環境であっても、変わらずに、やっていこうかなと、思ってますので、今後も楽しみにしていただければなと思っております。ということで、それではまた次回お会いしましょう。相手は新崎でございました。それではまた第192回放送にお会いしましょう。それでは、さよなら。にしし
死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操る人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと早い人形引き裂くよりも貫くように何もいらないことをした